ハウスメイド。クイシケイ。アルファポリス。バツイチの長岡真由子は、セレブ御用達のメイドサービス会社、ハウスメイドサービスビクトリアより、住み込みのメイドとして、ある屋敷に派遣される。そこにいたのは、なんとかつての同級生、藤沢雅也だった。今は一族の経営する大手建設企業の役員である。しかし、女たらしで有名だったその性格は、今も変わっていない様子。二人は仕事上の関係として一緒に住み始めるが、同一の物語を男女それぞれの視点で描いた胸がキュンとするちょっとエッチな恋愛小説。
マスター編16。
よかったのか？急に邪魔しても。
ノラが親父に呼び止められてる間、俺は病室の外で待っていた。
ああ、別に構わないさ。あいつは急でも人数増えても何とかしちまうよ。
へえ、母さん並みだな。
友人の多い兄貴が急に大勢の友人を招いても、母は嫌な顔一つせず料理を振る舞っていたのを思い出す。
ああ、料理本当にうまいぜ。
俺が自慢してもしょうがないのに、自信たっぷりに兄貴に宣言していた。
それでも買い出しとかしてなかったらかわいそうだろ。先に帰っておけよ。僕たちはもうしばらく父さんと話でもして、久しぶりに住処のショッピングにでも付き合うよ。その後寄らせてもらうからさ。
病室から出てきたノラがこちらに向かってきたので、その腕を引いた。
の、マイコ、買い物してから帰るだろ？
ええ。
じゃあ、兄貴、先に帰ってるな。
戸惑うノラを車に押し込んでショッピングセンターに向かった。前と違うところを選んだのは言うまでもない。
どうするんですか？ユーヤ様とスミカ様の前で、メイド服着てお給仕すればいいんですか？
拗ねたような低い声で、ノラが助手席から訴えてくる。
まさか、そのくらい演技しろ。恋人として、だ。
なんでそこまで嘘つかなきゃならないんです？
珍しく怒ってるのか？今までメイドとして言いなりだったくせに。このままノラに彼女役をしてもらうつもりなのを、俺は正直に告げた。スミカに引導を渡してもらうためだというのは口には出さなかったが。
無理よ！すぐにバレるでしょ？私がメイドだってことが。
やけに突っかかるな、今日は。なぜだ？
メイドとしてうちに来て、再会して燃え上がったとでも言えばいいじゃないか。事実同級生なんだし、実際そうなればいいし。
ノラが相手ならその考えはまだ変わっていない。彼女が嫌がってるならしょうがないけれども。ノラはメイド服を着ずに、普段着で俺の彼女として料理を振る舞い、そつなく二人をもてなし、彼女役を務めてくれた。この家に入った時から、兄貴は母が戻ってきたようだと感嘆したのは言うまでもない。二人ともノラの料理に舌鼓を打ち、母のレシピの再現には驚いていた。
それにしても、マサヤの元同級生だったなんて。家事は得意そうだね。家の中も昔みたいだ。年齢は違うけど、まるで母が戻ってきたような錯覚を起こすよ。
ゆうやさんたら、それは失礼よ。
そうか？僕としては最高の賛辞なんだけれども。
兄貴の表情はとても柔らかだった。優しい彼は親父によく似たその微笑みを浮かべて、俺たちを見ていた。
でも仕事って？白鸚学園の出身だったら、私の後輩でもあるんでしょ？だったら、仕事なんかしなくてもよろしかったんじゃなくて。
仕事のことをさりげなく口にしたノラに、スミカが突っかかるように言い出した。彼女らしくない言い方だ。
こいつは、まあ、事情があってね。
まさか、 家柄的に問題があるとかおっしゃらないでね。マサヤさんにはいろんなところからいい話があるんですから。
今までそんなことを言ったこともなかったのに。家柄とかそんなもの気にしたこともなかった。もっとも結婚する気なんて鼻からなかったけれども。
おい、そんなことを今言わなくてもいいじゃないか。
たしなめる兄貴の言葉を塞いで、スミカは言葉を続ける。私たちだって、それくらいの覚悟をして結婚したんですから、と。そうだったのか？兄貴との結婚は、家や会社のためだというのか？そりゃ、兄貴とだったら周りは納得した。跡取り候補同士が一緒になったのだから、誰も文句は言わなかった。けれども、兄貴とスミカを見ていて、愛があるからだと信じて、俺は必死で諦めようとしてきたんだ。なのに、今更そんなことを口にするのか？その夜、かなりの酒が入ったので、アルコールに弱い兄貴は、スミカと客間に泊まることになった。二人が結婚してから今まで、たまにこの家に泊まることはあっても、俺はマンションに帰っていた。兄貴と二人同じ部屋に戻っていく彼女を見たくなかったし、そしてその同じ屋根の下にいることに耐えられなかったから。そんな夜は女を呼び出して夜通しやりまくったものだ。そうやって考えまいと。逃げていたんだ、俺は。
じゃあ、俺と舞子はいつものように俺の部屋で、な。
客間に向かう兄貴夫婦に見せつけるように、ノラの肩を抱き、部屋に無理やり連れ込んでやった。まあ、手を出す気はないけれども、一晩部屋にいてもらっても構わないだろう。バスルームを挟んで隣になる客間の声なんて聞きたくもない。今までだったら気が狂っていただろう。だけど今夜は大丈夫な気がした。ノラがいたから、ノラがそばにいてくれれば大丈夫だ。今夜は手を出さないからと約束して抱きしめて、眠らせてもらおう。そうすれば穏やかに朝が迎えられるだろう。
冗談でしょ？
まあ、成り行き上仕方ないだろう。
怒るノラをなだめるのは簡単だ。なんだかんだ言ってこいつは二人の前では態度を変えない。俺の前でだけ逆毛を立てて歯向かうんだ。可愛いじゃないか。なんだかムキになって。ノラに俺の部屋に泊まる準備をしておけと言い含めてから、下のメインバスルームに向かった。上のバスルームは兄貴たちが使うと言っていたから。バスルームから出ると、リビングにはスミカがいた。客用のバスローブ姿で、生めかしい格好だった。久しぶりの彼女のそんな姿に、俺は思わず喉を鳴らした。俺は上半身には何も着ていない、肩からタオルをかけただけのスウェットパンツ姿で、濡れた髪を拭きながら、声をかけるべきか悩んでいた。
マサヤ。
姉さん、何か、用。
かける声がわずかにかすれる。なぜ、こんな姿を俺にさらすんだろう。知っているはずだ、彼女も俺の気持ちを。
喉が渇いたから、お水をもらおうと思って。あなたは？
俺も、喉が渇いたから、水を飲もうと思って。
キッチンへ向かって冷蔵庫からミネラルウォーターのペットボトルを取り出して、二つのコップに注いで、一つを彼女に手渡した。
ありがとう。あなたたち兄弟って、見た目も性格も正反対だけど、こういうところはよく似てるわよね。優しい。
俺は無言で水を煽って、コップをテーブルに置くと、そのままリビングを出て行こうとした。引導を渡してもらうにはいい機会だが、お互い格好がまずすぎる。風呂上がりのスミカの体は生めかしく匂い立ってきそうだし、胸の谷間も白く華奢な足も膝から下が見えている。ほんのわずかでも足を動かすと、そのまま腰のあたりまで見えそうで、想像するだけでもやばい状態だ。スミカの細く見える割に、出るとこはしっかり出てる女らしい体つきは、俺の好みの理想そのもの。